ショートトラックラジオ。
成田デリリウムエピソード402、402回、お届けするのは私成田と、
なんかいい語呂合わせがあるかな。熾烈。
熾烈な回になりそうですけど。
何のんびりやってるのに、どうでもいい話を。俺ほら、そういえばさ、姫路の現場の近くに、武蔵っていう蕎麦屋があったじゃないですか。
はいはいはいはい、
あそこの話したっけ？
どの話かわかりませんけど、行ったこともあるから。
最後に行ったんですよね。
はい、
もう食べ納めだなと思って、はいはいはい、結構好きだったんです、はいはい、この蕎麦、うん。で、普通に天ぷら蕎麦とおにぎりが好きだったから、はい、そこの、頼んだんですよね。はい、で、結構行ってるんですよ、あそこ。回数。はい、別に、毎週とかではないけど、はい、まあ、月に2回とか、仕事帰りにちょっと寄ったりとか。まあ、三毛さんとも来ましたね、仕事でね。
そうですね、
はい。うん。でさ、あそこ、レンゲが出てこなかったじゃん。
でしたっけ？
うん、そうなんよ。で、僕、最初に行った時もそうだったんよ。
はい、
で、それもずっとそうだったんよ。
はい、
あ、この辺は、レンゲが出てこないのかなと思ってたけど、はい、まあ、実際に他のところでも出てこない時があったんで、はい、ああ、そういう土地柄なのかなと思ってたよね。で、店によってはまあ、出てきたとか思って。うん、そしたら最後に行った時にレンゲが出てきたんですよ、普通に。
本当のレンゲですか、いわゆる中華風のレンゲですか、それとも
いや、和風の。
和風版の取っ手のこう、ひしゃく型。
いや、ひしゃく型じゃなくて、こう、いわゆるレンゲが、木のね。
はいはいはい。
あるじゃんと思って。いや、周り見ても使ってる人いなかったんで、はい、こう、ないんだろうなと思ったの、この店は。で、そういうスタイルなのかなと思い込んでて、聞いたこともなかったんですよ。最後になんで出すんだよと思って。最初から出せよとか思ってさ。
まあ、武蔵さんにしてみましてやったりって
ことね。こいつ今日が最後っぽいなって。最後のサプライズだって。
もやもや感を残してやる。
常連じゃねえし、向こうは多分知らないよ、顔そんなに。
母さん、レンゲ出しとけって
。あいつ多分最後だって。サービスなのかサプライズなのか嫌がらせなのかもわかんないね。でもさ、その時しみじみ思ったんだよ。あ、この知らない土地でさ、なんかそういう、ちょっと、自分が知ってる、違うこう、食文化とかあるじゃないですか。はいはい、地域性もあるけど、席料は取るけど、例えばこう、突き出しは出さないとか、突き出しは出るけど、席料取らないとか、両方取るとか、いろいろあるじゃないですか。なんか席料500円いただきますって書いてあったりとか、書いてないけど、まあ、会計見たら、書いてあって、
これはどうだろうみたいな感じですね。
あ、この辺はこういう感じなんだなとか、そういうもんで、例えばこう、お酒もあるじゃないですか。日本酒頼んだら、どちらでみたいな感じで聞いてきて、じゃあ、冷やでっつったら、冷酒が出てきちゃうところと、ちゃんと常温が出てくるところとか、いろいろあるじゃないですか。で、こう、あ、いろいろあるんだなと思って、でも酒どころの地域にいたじゃないですか、
はい、
いわゆる。あの辺は割とこう全部通じたんですよね。
まあ、そうですね。
姫路とか、あの辺は、とか神戸とあたりは、冷やでって言えば常温が出てきて、冷酒って書いてあったら分けてあるじゃないですか。
はい、
そういうもんだと思ってたから、いろいろあると思ってたから、レンゲなしで出てきたら忘れてるじゃん。あ、この辺はこうなんだって思ってたんだけど、まあ、多分、あれ何の基準で出てきたのか未だにもやもやしてるんですよ。
あれじゃないですか、陶器のレンゲでした？
いや、木のレンゲ
です。木のレンゲですか。
うん。
まあ、木のレンゲでもいいですけど、
うん。
最初に買った、丼とセットで買ったんだけれども、
うん。
だんだんレンゲの方が先に傷んでいって、
はい。
追加をしないと。
うん、
そうすると、こう、丼の数に対してレンゲの方が少ないから。
出す時と出さない時があって、はい、俺は出さない時をずっと引いてたの。
そう
俺、あの店でさ、基本、ザルと天ぷらそば以外食ったことねえんだよね。ザルはまあ、わかるよ。ないのは。でも結構天ぷらそば食ってるんよ。どうせおにぎりのセット好きで。
それかもう、今の話のすごい極端な例で、
はい、
もう、数本しか残ってないとか、レンゲが。
時間帯によって昼は出さないし、あれだけど、夜のもう、あれ、そういえば行ったタイミングで割と夜が多いんです。夜と昼半々ぐらいなんですけど、 そういうこと？
でもほら、我々一緒に行った時はですね、大体こう、うん、閉店まであと、まあまあ、
もうオーダーストップ、ね、もうすぐオーダーストップですよぐらいの感じでしたね。
ということは洗い物が1個増えるから
出さなかったんかな。まあでランチの時行った時はまあその足りないから、
行った時間帯、中途半端な夕方とか。ランチ前とかに行くと、
はい、
あのまあ出してやろうかみたいな。
あるし、は
い、まあ、どうせ今出してもまた洗わないかんしと、
はい、もう謎はもう多分永遠に解けないんですけどね。行って聞くしかないから、すいません、これなんでレンゲたまに出てくるんですかって。
でもそういうあれで言えばですね、私も一つ蕎麦屋ではよく悩むことがあるんですよね。
はい、
あの蕎麦屋が出てくる店と出てこない店があるんですよ。
蕎麦、いわゆる立ち食い蕎麦とかじゃなくて、
そこそこの
まあ、座って、
ちゃんと食べ、うん、ちゃんとって言ったらあれなんですけど。
はい。いわゆる、ちゃんとした蕎麦、ちゃんとした、はい、まあまあ、立ち食い蕎麦じゃない、蕎麦屋さんね。
そうそうそう。うん、ちゃんとまあ、二八蕎麦とかですね。
はいはい。
十割蕎麦とかいろんなメニューがあって、うん、
はい。
かといって、すごく一品料理が豊富にあるとかではない。
うん。まあ、蕎麦味噌と、う
ん、庶民的なお蕎麦屋さんですよね。
まあ、つまみ的なものもちょっと一応あるけどっていう。
別にお酒の品揃えがいいわけでもなく、うんうんうん、庶民的な蕎麦屋さんなんか行った時に、
はい、
すっごい安い蕎麦屋さんでも出てくるところは出てくるんですよ。
あるね。うん、当然のように何も言わず出てくるよね。
で、美味しい蕎麦を食べたにもかかわらずに蕎麦屋が出てこない店もあるんですよ。
言えば出てくるんじゃない？
それがわからないですよ。
あ、
だからしばらく周りを観察してるんですよ。
うん、
蕎麦湯を頼んでる人がいるかどうか。
はいはい、
でもそういう店ってみんなが同じ思いをしてるのか、もともとないのかわかりませんけど、
はい、
あんまり言わないんですよね、蕎麦湯くださいって言ってる人そのものが。
ああ、そうすると、
あら、ここは蕎麦湯がないスタイルの店かなとか思っちゃうんですよね。
でもさ、そういういわゆる蕎麦の専門店、ほぼ専門店でしょ、
はい、
なんていうの、でも武蔵もちゃんと蕎麦出てきたじゃん。
はい、
その冷や物を頼んだら、うん、うん、厚物を頼ん、厚物とかあったかい蕎麦頼んで蕎麦湯頼む人いないでしょ。
もちろんもちろん、
うん、
冷たい蕎麦頼んだ時に、うん、人手が足りないとかですね、
はい、
いわゆる安い蕎麦屋なんかだと、うん、下手したらポットに蕎麦湯を用意してるところもあるんですよ。
あ、はい、
自分でご自由にお使いくださいみたいな感じ、
うん、どうぞ、
ね、むしろその方が腰としては使いやすい、
うん、
で誰かが蕎麦湯って頂戴で言ってるようなとこがあれば、まあ、蕎麦湯。
あるんだって。
あるってわかるんですけど、まあ、だいたい、短くて20分くらいですよね、滞在時間。うんうん、長くて、まあ、1時間いるかどうかっていうところで。
まあ、蕎麦湯とかざっとタグっていくもんだからね。
蕎麦湯ってこう、結構人がいる中で誰も頼んでないし、
うん、
食卓の上を見ても、そのテーブルの上を見ても蕎麦湯らしきものがないとなると。
あっちの方にこう、障子場があってカウンターがあって、そこの横に蕎麦湯の入れるキノコの
湯飲
みみたいな、おちょこ、なるほど、みたいなのがあってて、いうね。
そういうのが見当たらないですね。と思うんですよね。
言わないの？すみません、そこって蕎麦屋ある店って。
そうはこう言えない、こう俺のシャイさというかですね。
そういうとこだけシャイなの。他は割とずうずうしく聞くでしょ。
なんですかね、なんかつぶって見られるのが嫌というかですね。
蕎麦屋ぐらいでつぶって見られないでしょ。大丈夫だよ。
俺の被害妄想というかですね。うん、
まあまあまあ、君は聞、うん、でも聞きづらいのね、とにかく。でもさ、蕎麦屋でわざわざ蕎麦屋ありますとかさ、蕎麦屋なしですとか書いてないもんね。
うん、で、それが思ったのが、九州の皆さん知ってると思うんですけど、うん、ウエストっていうあのうどん蕎麦の店があるんですけど、
はい、はい。
あそこ、蕎麦結構やる割には、蕎麦屋ないんですよ、うん、あこ。
まあ、ウエストで蕎麦屋は頼まないかな。
うん、だからこう、
まあ、こう九州限定だけど、この話が通じるのかどうか。
蕎麦中心にやってる、うん、木蕎麦ウエストっていうのもあるんですけど、
はいはい、
そこでもないんですよ。
あ、そういえばさ、吉野家も蕎麦吉野家があるじゃん。青い吉野家。うん。確か九州、熊本にもあるよ。
あ、そうな
の？うん。なんかフードコートに入って、まあ今あるかどうか知らないけど、前あった。そういうとこでないのはわかるよ。
そうなんですよ。
うん。
まあそこまでいわゆるファストフード的なところまでは求めないんです
よ、僕。うんうん。
ただまあ、ちゃんとした、ね、蕎麦を出してくれるところで。
うん。うん、そういうところは普通こうちょうどこうね、なんか6、7割ぐらい食べたあたりで、蕎麦屋でーすって言って、こうね、
そうそう、普通に
持ってくると、うん。それはもう聞くしかないですね。すいません、蕎麦屋くださいって。で、言って、断れたらそれでいいじゃん。ないんですよ。
いいですけどね。
うん。普段出さないのに蕎麦屋をくれって言われたから、無理やり出されても困るね。うん、頑張って。まあまあ。 まあ、というわけでですね、お食事どころと言いますか、まあ、今回蕎麦屋限定だったけど、ま
あ、地域の風習たるものもですね、
そう。なんかね、こう、風習が文化だと思うんですよね。食文化の一環だと思うんですよ。
わかった。
何？
姫路って町中華がすごく盛んじゃないですか。
うん。
あっちに全部レンゲ取られてるんですよ。
生産量。取られるとは。取られるとはなんだよ。
じゃあ昨日レンゲ作ってねえんだって。
あるよ。まあだから、でもね、多分それも突き詰めてちゃんと研究すれば理由があると思うんですよ。食卓の調味料がある、ようなところとないようなところがあったりするじゃないですか。で、そもそもの食卓っていうか、そのテーブルとかさ、カウンターとかに、調味料入れがなぜあるかっていうところまで話、ちゃんと今謎が解けてるんですよね。だから多分そのレンゲの話も、多分こういう流れでこの地区は、例えばその蕎麦とかね、麺の文化がこうなってるから、ないんですよっていう理屈付けは多分研究すればあるだろうから、誰かお願いします。
で町中華屋さんしかおろさないんだけど、
じゃあそれで行こうか。
じゃあ人工老用さんしか作ってないんだよって。
人工老ってなんだよ。妙な名前出すんじゃないよ。あったらどうすんだよ。そういうわけでですね、レンゲとそば湯のお話でした。お話したのは私成田と
見てでございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
ST-radio.com ショートトラックラジオ